皆さんこんにちは。2019年9月15日日曜日午後2時4分になりました。何かしらを読む番組、何かしら読んでますが始まります。パーソナリティのマルメルターゼと申します。よろしくお願いいたします。まずはですね、先日の台風の被害に遭われた被災者の皆様、一日も早く元の生活ができますよう心からお祈り申し上げます。私は情報の拡散しかできませんが応援しています。それでは当番組の掲示板についてのお知らせです。ネトラジ番組表や私のツイッターのプロフィールから当番組の掲示板に飛べますが、スマートフォンで掲示板をご利用になる場合、パソコン版表示に切り替えていただくことを推奨いたします。スマートフォン版での表示のままですと非常に見づらく使いにくい上にローカルルールが表示されません。また投稿の際のお名前は七七さんでも大丈夫です。パソコン版表示の場合、投稿フォームは灰色の枠内の方をご利用ください。黄緑色の枠内を使って投稿されますと新しいスレッドが立ってしまいます。慣れるまではいろいろ使いづらいと思いますが、よろしくお願いいたします。それでは、本日の大まかなメニューです。まず現在のお天気と気温をお伝えいたしまして、その後風の便りをお届けします。そして気ままに青空物語を読みまして、最後に天気予報をお伝えいたします。ざっくりとですね、1時間かなと思っています。はい、もしかしたら1時間超えるかもしれませんが、だいたいおおよそ1時間で、そうですね、1時間だと思っていただければと思います。そしてコーナーの紹介ですが、風の便りのコーナーはネットで出会った素敵な小作品を皆さんにご紹介するコーナーです。そして気ままに青空物語のコーナー、こちらのコーナーは青空文庫を基本生で朗読いたします。本日はですね、失礼しました。本日は、芥川龍之介のピアノと、芥川龍之介の沼地をですね、録音音声でお届けいたします。このピアノと沼地は両方とも10分以内と短い作品です。でその後、小川未明の月夜とメガネを生で朗読させていただきます。こちらは15分ぐらいですね。はい、そしてでその後、あ、そうですね、はい、ということで、はい、ちょっと失礼いたします。はい、掲示板を見てみました。ありがとうございます。2番の猫さん、いつもありがとうございます。こんにちは、聞きに来ました。語爆歴前科2班早速記録更新か。今日は語爆はしてないですね。ですよね。はい、大丈夫そうです。よろしくお願いいたします。3番のすずれみさん、ね、ありがとうございます。まるさん、こんにちは。今日もネトジオ、ネトジオ放送頑張ってください。お絵描きしながら聞かせてもらいます。はい、ありがとうございます。ネトラジオ、そかそかそかそか、あ、ネトジオって言うんだね、今はね。すいません、この言葉初めて聞いて、はい、今日もよろしくお願いいたします。ね、短い時間ですが1時間ほどよろしくお願いいたします。ではですね、現在のお天気をお伝えいたしましょう。 .jp をお借りいたしまして、本日、これは、午後1時になるかな？ならないですね。はい、12時現在、お昼の12時現在の、大まかな天気をお伝えいたします。札幌曇り、釧路曇り、仙台快晴、東京曇り、名古屋快晴、大阪快晴、高知観測がありません。新潟快晴、金沢快晴、広島晴れ、福岡晴れ、鹿児島快晴、那覇にわか雨です。はい、沖縄以外はほとんど晴れですね。続きまして、全国の現在の気温をお伝えいたします。まだね、情報の更新まで3分ありますので仕方がないので、13時現在の気温をお伝えいたします。北海道からです。札幌 22.5 度、青森 24.4 度、秋田 28.3 度、岩手 27.2 度、宮城 26.4 度、山形 29.2 度、福島 28.9 度。続いて関東甲信越です。茨城 27.9 度、栃木29度ちょうど、群馬 29.7 度、埼玉 29.4 度、東京 29.9 度、千葉 29 点ちょうど、神奈川 29.9 度、長野29度ちょうど、山梨 30.8 度、新潟 28.4 度です。続いて東海北陸です。静岡 31.1 度、愛知32度、岐阜 32.3 度、三重 30.1 度、富山 30.3 度、石川 30.2 度、福井 30.6 度。続いて近畿です。滋賀 29.7 度、京都 32.9 度、大阪 31.6 度、兵庫 31.4 度、奈良 31.8 度、和歌山 30.8 度。続いて中国四国です。岡山 31.8 度、広島 32 度ちょうど、島根 25.4 度、鳥取 30.3 度、山口 31.4 度、徳島 31.7 度、香川 31.2 度、愛媛 31.5 度、高知 30.7 度。続いて九州沖縄です。福岡31度ちょうど、大分 30.1 度、長崎 30.8 度、佐賀 33.1 度、熊本 33.4 度、宮崎 29.7 度、鹿児島 31.9 度、沖縄 27.4 度です。はい、今日のね、朝のラジオの天気予報で西日本はものすごく暑くなる、30度以上って言っててね、で東日本はそれほどでもなくて30度以下って言ってて、だいたい合ってますね。でそのラジオを聞いた時に、山梨はどっちなんだろうって思ったんですけど、山梨は 30.8 度でしたか。はい、まさに真ん中を取ったような気がします。はい、それではちょっとお待ちください。 掲示板を読ませていただきます。4番のグレイウルフさん、ありがとうございます。メルちゃん、皆さんこんにちは。今日もよろしくお願いします。こちらは今日も晴れてるよということで、ありがとうございます。晴れてますか。山梨もすごい晴れてます。もう爽やかに晴れてますね。湿気もだいぶなくなってきました。今日も、よろしくお願いいたします。続いて5番のすずれみさん、ありがとうございます。あ、5時です。ネトラジーでした。あ、はい、わかりました。ネトジオじゃなくてネトラジーでもね、だんだんネトジオになっていくかもしれませんね。なかなかいい響きだと思います、ネトジオも。はい、それでは本日の風の便りのコーナーに入っていきましょう。一人の思いがタンポポの種のように言葉の風に乗って世界中に飛んでいく。風の便りでふと出会えた心の種の言葉たち。今日の風の便りはどんな種をあなたの心に届けてくれるでしょうか。グレイウルフさんから風の便りが届いています。無数の道、どの道が自分にふさわしい道なのか。他の道を選んだなら、先は右か左か行き止まりか。この道は太陽が光り輝く場所へたどり着くのか、それとも夜の星が瞬く場所へたどり着くのか。心静かに、導きのままに、導きのままに、風に吹かれるままに。無数の道、どの道が自分にふさわしい道なのか。他の道を選んだなら、先は右か左か行き止まりか。この道は太陽が光り輝く場所へたどり着くのか、それとも夜の星が瞬く場所へたどり着くのか。心静かに、導きのままに、導きのままに、風に吹かれるままに。風の便りでふと出会えた心の種の言葉たち。 今日の風の便りはどんな種をあなたの心に届けてくれましたか？風の便りのコーナーでした。今日はグレイウルフさんのツイッターから、風の便りお届けいたしました。それではですね、プチインターバルに参りましょう。9月ということで、お月様のね季節なので、ちょっと簡単ですが、あ少々お待ちください。申し訳ありません。放送事故です。プチインターバルをね、流そうとしていました。ね、違うソフトを立ち上げてしまって、ちょっと、音がね、申し訳ありません。なくなっちゃいました。そして、プチインターバル、簡単なものですが、作ってきました。お聞きください。月っていう題名と、うさぎっていう題名なんですが、これ両方ともね、とっても短い、皆さんが知っている歌です。とっても短いので2つつなげてきました。はい、プチインターバルです。インターバルで月というのとうさぎをお届けいたしました。先ほどはね、本当に放送事故申し訳ございませんでした。続いてですね、掲示板を見ていきましょう。ありがとうございます。6番の大阪のトライアンさん、ありがとうございます。こんにちは。今日は岸和田だんじり祭り9月祭礼ですが、ちょっと血圧が不安なので、一人家でおとなしくまるさんのラジオを聞いて血圧を下げたいと思います。 そうだったんですね。だんじり祭り、1年早いですね。で、トライアンさんは血圧が不安なのでお家にいらっしゃるとね。そうですね、1年の間にいろいろありましたね、トライアンさん。はい、本当に体大事にしてくださいね。はい、7番の猫さん、ありがとうございます。月とうさぎ、プチインターバル、まとめてパチパチパチ、すいません、いつもありがとうございます。ねえ、なんか放送事故してしまいました。では次のコーナーは気ままに青空物語でございます。気ままに青空物語のコーナー。このコーナーは青空文庫の作品を気ままに読んでいくコーナーです。今回は3本立てでございます。ただ一つ一つがね、短いので、はい、まずは芥川龍之介のピアノです。こちらは7分半ほどです。でこちらは録音です。そして芥川龍之介の沼地、これは9分とちょっと。こちらも録音です。で、そして最後に小川未明の月夜とメガネ。こちらは15分ほどですね。でこちらは生で朗読させていただきます。で、一つのお話が終わるごとに1分ほど間を置きますが、掲示板に戻るのは3つのお話が終わってからになります。ご了承ください。で、その1分ほどの間の間はね、こういった BGM をちょっと大きめにして、ちょっと1分間ほど、お時間いただきます。それでは最初のお話に、ちょっと待ってね、大丈夫ですね。はい、最初のお話はですね、芥川龍之介のピアノ、こちらは関東大震災の被災地が舞台のお話です。それではお聞きください。芥川龍之介作、ピアノ。ある雨の降る秋の日、私はある人を訪ねるために横浜の山の手を歩いていった。この辺の荒廃は震災当時とほとんど変わっていなかった。もし少しでも変わっているとすれば、それは一面にスレートの屋根やレンガの壁の落ち重なった中に赤座の伸びているだけだった。現にある家の崩れた後には、蓋を開けた弓なりのピアノさえ、半ば壁にひしがれたまま、つややかに鍵盤を濡らしていた。のみならず、大小様々の不本も、かすかに色づいた赤座の中に、桃色、水色、薄黄色などの横文字の表紙を濡らしていた。 私は私の尋ねた人とある込み入った要件を話した。話は容易に片付かなかった。私はとうとう夜に入った後、やっとその人の家を辞することにした。それも、近々にもう一度面談を訳した上のことだった。雨は幸いにも上がっていた。おまけに月も、風だった空に時々光を漏らしていた。私は汽車に乗り遅れぬためにできるだけ足を早めていった。すると突然聞こえたのは誰かのピアノを打った音だった。いや、打ったというよりもむしろ触った音だった。私は思わず足を緩め、荒涼としたあたりを眺め回した。ピアノはちょうど、月の光に細長い鍵盤をほのめかせていた。あの赤座の中にあるピアノは。しかし、人影はどこにもなかった。それは、たった一音だった。が、ピアノには違いなかった。私は多少不気味になり、もう一度足を早めようとした。その時、私の後ろにしたピアノは、確かにまた、かすかに音を出した。私はもちろん振り返らずにさっさと足を早め続けた。湿気をはらんだ一陣の風の、私を送るのを感じながら。私は、このピアノの音に超自然の解釈を加えるには、あまりにリアリストに違いなかった。なるほど、人影は見えなかったにしろ、あの崩れた壁のあたりに猫でも潜んでいたかもしれない。もし猫ではなかったとすれば、私はまだ、その他にも、イタチだの、ヒキガエルだのを数えていた。けれども、とにかく人手を借らずにピアノの鳴ったのは不思議だった。5日ばかり経った後、私は同じ要件のために同じ山の手を通りかかった。ピアノは相変わらずひっそりと赤座の中にうずくまっていた。桃色、水色、薄黄色などの不本の散乱していることも、やはりこの前に変わらなかった。ただ、今日はそれらはもちろん、崩れ落ちたレンガやスレートも、秋晴れの日の光に輝いていた。私は、不本を踏まぬように、ピアノの前へ歩み寄った。ピアノは、今、目の当たりに見れば、鍵盤の象牙も光沢を失い、蓋の漆も剥落していた。ことに、足にはエビカズラに似た一筋のつる草も絡みついていた。私はこのピアノを前に、何か失望に近いものを感じた。第一、これでもなるのかしら。私はこう独り言を言った。するとピアノはその拍子に、たちまちかすかに音を発した。それは、ほとんど私の疑惑を叱ったかと思うくらいだった。しかし、私は驚かなかった。のみならず、微笑の浮かんだのを感じた。ピアノは、今も、日の光にしらじらと鍵盤を広げていた。が、そこには、いつの間にか落ち栗が一つ転がっていた。私は往来へ引き返した後、もう一度この廃墟を振り返った。やっと気のついた栗の木は、スレートの屋根に押されたまま、斜めにピアノを覆っていた。 けれどもそれはどちらでもよかった。私はただ、赤座の中の弓なりのピアノに目を注いだ。あの去年の震災以来、誰も知らぬ音を保っていたピアノに。芥川龍之介のピアノでした。初出は大正14年の5月です。関東大震災が大正12年だそうなのでね。はい。そしてそのピアノを鳴らしていた犯人というか正体というか、それがね、イガグリとは言ってないか、落ち栗だったんですね。栗の実、はい、でそのねピアノ、外でね一人ぼっちになっちゃってるピアノでも栗が鳴らしてくれるピアノっていうか、でその被災もしたけども、ね、その音を保ってくれてるピアノ、でそのピアノを見ていろいろ思ったんでしょうね。それではちょっとここで1分ほど休憩いたします。それでは続きまして、芥川龍之介の沼地を読んでいこうと思います。こちらも録音です。それではお楽しみください。芥川龍之介作沼地。ある雨の降る日の午後であった。私はある絵画展覧会場の一室で小さな油絵を一枚発見した。発見というと大げさだが、実際そう言っても差し支えないほど、この絵だけは思い切って最高の悪い片隅に それも恐ろしく貧弱な淵へ入って、忘れられたようにかかっていたのである。絵は確か沼地とか言うので、画家は地名の人でも何でもなかった。また絵そのものも、ただ濁った水と湿った土と、そうしてその土に反もする草木等を描いただけだから、おそらく尋常の見物からは文字通り一個さえも受けなかったことであろう。その上、不思議なことにこの画家は、大うつたる草木を描きながら、一はけも緑の色を使っていない。足やポプラやイチジクを彩るものは、どこを見ても濁った黄色である。まるで濡れた壁土のような重苦しい黄色である。この画家には草木の色が実際そう見えたのであろうか。それとも別に好むところがあって、ことさらこんな誇張を加えたのであろうか。私はこの絵の前に立って、それから受ける感じを味わうとともに、こういう疑問もまた差し挟まずにはいられなかったのである。しかし、その絵の中に、恐ろしい力が潜んでいることは、見ているに従って分かってきた。ことに、前景の土のごときは、そこを踏むときの足の心持ちまでも、まざまざと感じさせるほど、それほど的確に書いてあった。踏むとぶすりと音をさせてくるぶしが隠れるような、滑らかなおでえの心持ちである。私は、この小さな油絵の中に、鋭く自然をつかもうとしている痛ましい芸術家の姿を見出した。そうして、あらゆる優れた芸術品から受けるように、この黄色い沼地の草木からも、恍惚たる悲壮の感激を受けた。実際同じ会場にかかっている大小様々な絵の中で、この一枚に拮抗しうるほど力強い絵は、どこにも見出すことができなかったのである。大変に感心していますね。こういう言葉とともに肩を叩かれた私は、あたかも何かが心から震い落とされたような気持ちがして、突然と後ろを振り返った。どうです、これは。相手は無頓着にこう言いながら、カミソリを当てたばかりの顎で沼地の絵を指し示した。流行りの茶の背広を着た、恰幅のいい、消息通を持って自ら任じている新聞の美術記者である。私はこの記者から前にも一二度不快な印象を受けた覚えがあるので、不詳不詳に返事をした。傑作です。
傑作ですか。
これは面白い。記者は腹をゆすって笑った。その声に驚かされたのであろう。近くで絵を見ていた二三人の見物が皆、言い合わせたようにこちらを見た。私はいよいよ不快になった。これは面白い。元来この絵はね、会員の絵じゃないのです。が、何しろ当人が口癖のようにここへ出す出すと言っていたものですから、遺族が審査員へ頼んで、やっとこの隅へかけることになったのです。遺族？じゃあ、この絵を描いた人は死んでいるのですか？死んでいるのです。もっとも生きているうちから死んだようなものでしたが。私の好奇心はいつか私の不快な感情より強くなっていた。どうして？この絵描きは、よほど前から気が違っていたのです。この絵を描いた時もですか？もちろんです。気違いででもなければ、 誰がこんな色の絵を描くものですか。それをあなたは傑作だと言って感心しておいでなさる。そこが大いに面白いですね。記者はまた得意そうに声を上げて笑った。彼は私が私の不明を恥じるだろうと予測していたのであろう。あるいは一歩進めて、鑑賞場における彼自身の優越を私に印象させようと思っていたのかもしれない。しかし、彼の期待は二つとも無駄になった。彼の話を聞くとともに、ほとんど厳粛にも近い感情が、私の全精神に言いようのない波動を与えたからである。私は焦然として、再びこの沼地の絵を凝視した。そうして、再びこの小さなカンバスの中に、恐ろしい焦燥と不安とに苛まれている痛ましい芸術家の姿を見出した。もっとも、絵が思うように描けないというので、気が違ったらしいですがね。その点だけは、まあ、買えば買ってやれるのです。記者は、晴れ晴れした顔をして、ほとんど嬉しそうに微笑した。これが、無名の芸術家が、我々の一人が、その命を犠牲にして、わずかに世間から贖い得た、唯一の報酬だったのである。私は全身に異様な旋律を感じて、三度、この憂鬱な油絵を覗いてみた。そこには、薄暗い空と水との間に、濡れた黄土の色をした葦が、ポプラが、イチジクが、自然、それ自身を見るような凄まじい勢いで生きている。傑作です。私は、記者の顔をまともに見つめながら、公然としてこう繰り返した。大正八年四月。
芥川龍之介の沼地でした。絵をめぐってね、主人公の気持ちがこういろいろと書かれていました。で、ね、いろいろ私も述べてみたいんですけれどね、私はちょっと自分の言葉で喋るのがいつも下手なのでやめておきますけれども、思うところは結構ありました。それでは、1分ほどお時間いただきまして、で、その次は生朗読になります。はい、ちょっと1分ほど失礼いたします。 待たせいたしました。それでは、あれ、ちょっと待ちください。あれ、はい、失礼いたしました。ちょっとまた音響さんがトラブっていたようですが、大丈夫でしたでしょうか。はい、それでは引き続きまして3作目、お月見の季節ということで、小川未明の月夜と眼鏡です。こちらはファンタジーの世界でございます。お楽しみください。月夜とメガネ、小川未明。町も野も至るところ緑の葉に包まれている頃でありました。穏やかな月のいい晩のことであります。静かな町の外れにおばあさんは住んでいましたが、おばあさんはただ一人窓の下に座って針仕事をしていました。ランプの火があたりを平和に照らしていました。おばあさんはもういい年でありましたから、目がかすんで針の目処によく糸が通らないので、ランプの火に幾度も透かして眺めたり、またしわの寄った指先で細い糸を寄ったりしていました。月の光は薄は置く世界を照らしていました。生温かな水の中に木立も家も丘もみんな浸されたようであります。おばあさんはこうして仕事をしながら、自分の若い自分のことや、また遠方の親戚のことや、離れて暮らしている孫娘のことなどを空想していたのであります。目覚まし時計の音が、カタコトカタコトと棚の上で刻んでいる音がするばかりで、あたりはしんと静まっていました。時々、町の人通りのたくさんな、にぎやかな巷の方から、何か物売りの声や、また、汽車の行く音のような、かすかなとどろきが聞こえてくるばかりであります。おばあさんは、今自分はどこにどうしているのすら思い出せないように、ぼんやりして、夢を見るような穏やかな気持ちで座っていました。この時、外の戸をコトコト叩く音がしました。おばあさんはだいぶ遠くなった耳を、その音のする方に傾けました。今自分、誰も訪ねてくるはずがないからです。きっとこれは風の音だろうと思いました。風はこうして、あてもなく野原や町を通るのであります。すると、今度、すぐ窓の下に小さな足音がしました。おばあさんはいつもに似ず、それを聞きつけました。おばあさん、おばあさん、と誰か呼ぶのであります。おばあさんは最初は自分の耳のせいでないかと思いました。そして手を動かすのをやめていました。おばあさん、 窓を開けてください、とまた誰か言いました。おばあさんは誰がそう言うのだろうと思って、立って窓の戸を開けました。外は青白い月の光が、あたりを昼間のように明るく照らしているのであります。窓の下には、背のあまり高くない男が立って、上を向いていました。男は黒い眼鏡をかけて、ひげがありました。
私はお前さんを知らないが、誰ですか？
とおばあさんは言いました。おばあさんは見知らない男の顔を見て、この人はどこか家を間違えて訪ねてきたのではないかと思いました。
私はメガネ売りです。
いろいろなメガネをたくさん持っています。この町へは初めてですが、実に気持ちのいいきれいな町です。今夜は月がいいから、こうして売って歩くのです。と、その男は言いました。おばあさんは目がかすんで、よく針の目処に糸が通らないで困っていた矢先でありましたから、私の目に合うようなよく見えるメガネはありますかい？とおばあさんは尋ねました。男は手にぶら下げていた箱の蓋を開きました。そしてその中からおばあさんに向くようなメガネを酔っていましたが、やがて、一つの別甲縁の大きなメガネを取り出して、これを窓から顔を出したおばあさんの手に渡しました。これなら何でもよく見えること受け合いです、と男は言いました。窓の下の男が立っている足元の地面には、白や赤や青やいろいろの草花が、月の光を受けて黒ずんで咲いて匂っていました。おばあさんはこのメガネをかけてみました。そしてあちらの目覚まし時計の数字や暦の字などを読んでみましたが、一字一字がはっきりとわかるのでした。それはちょうど幾十年前の娘の自分にはおそらくこんなに何でもはっきりと目に映ったのであろうとおばあさんに思われたほどです。おばあさんは大喜びでありました。あ、これを送れ。と言って、早速おばあさんはこのメガネを買いました。おばあさんが銭を渡すと、黒いメガネをかけたひげのあるメガネ売りの男は立ち去ってしまいました。男の姿が見えなくなった時には、草花だけが、やはり元のように、夜の空気の中に匂っていました。おばあさんは窓を閉めて、また元のところに座りました。今度は楽々と針の目処に糸を通すことができました。おばあさんは、メガネをかけたり外したりしました。ちょうど子供のように珍しくていろいろにしてみたかったのと、もう一つは、普段駆けつけないのに急にメガネをかけて様子が変わったからでありました。おばあさんはかけていたメガネをまた外しました。それを棚の上の目覚まし時計のそばに乗せて、もう時刻もだいぶ遅いから休もうと仕事を片付けにかかりました。この時、また外の戸をトントンと叩くものがありました。おばあさんは耳を傾けました。
なんという不思議な晩だろう。また誰か来たようだ。もうこんなに遅いのに。
とおばあさんは言って時計を見ますと、外は月の光に明るいけれど、時刻はもうだいぶ更けていました。
おばあさんは立ち上がって、入り口の方に行きました。小さな手で叩くと見えて、トントンという可愛らしい音がしていたのであります。こんなに遅くなってから、とおばあさんは口の内で言いながら戸を開けてみました。するとそこには、十二三の美しい女の子が目を潤ませて立っていました。
どこの子か知らないが、どうしてこんなに遅く訪ねてきました？
とおばあさんはいぶかしながら問いました。
私は町の香水製造場に雇われています。毎日毎日、白バラの花から取った香水を瓶に詰めています。そして夜遅く家に帰ります。今夜も働いて、一人ぶらぶら月がいいので歩いてきますと、石につまずいて指をこんなに傷つけてしまいました。私は痛くて痛くて我慢ができないのです。血が出て止まりません。もう、どのうちもみんな眠ってしまいました。このうちの前を通ると、まだおばあさんが起きておいでなさいます。私は、おばあさんがご親切な優しいいい方だということを知っています。それでつい、戸を叩く気になったのであります。と、髪の毛の長い美しい少女は言いました。おばあさんは、いい香水の匂いが少女の体に染みていると見えて、こう話している間に、プンプンと鼻に来るのを感じました。
そんなら、お前は私を知っているのですか？
と、おばあさんは尋ねました。私は、このうちの前を、これまでたびたび通って、おばあさんが窓の下で針仕事をなさっているのを見て知っています。と、少女は答えました。
まあ、それはいい子だ。どれ？その怪我をした指を私にお見せなさい。
何か薬をつけてあげよう。
と、おばあさんは言いました。そして、少女をランプの近くまで連れてきました。少女は、可愛らしい指を出して見せました。すると、真っ白な指から赤い血が流れていました。
ああ、かわいそうに、石ですりむいて切ったのだろう。
とおばあさんは口の内で言いましたが、目がかすんで、どこから血が出るのかよくわかりませんでした。
さっきのメガネはどこへ行った？
とおばあさんは棚の上を探しました。メガネは目覚まし時計のそばにあったので、早速それをかけて、よく少女の傷口を見てやろうと思いました。おばあさんはメガネをかけて、この美しい、たびたび自分の家の前を通ったという娘の顔をよく見ようとしました。すると、おばあさんはたまげてしまいました。それは、娘ではなくて、きれいな一つの胡蝶でありました。おばあさんは、こんな穏やかな月夜の晩には、よく胡蝶が人間に化けて、夜遅くまで起きている家を訪ねることがあるものだという話を思い出しました。その胡蝶は、足を痛めていたのです。
いい子だから、こちらへおいで。
と、おばあさんは優しく言いました。そしておばあさんは先に立って、戸口から出て、裏の花園の方へと回りました。少女は黙っておばあさんの後について行きました。花園には、いろいろの花が今を盛りと咲いていました。昼間はそこに蝶や蜜蜂が集まっていて、 賑やかでありましたけれど、今は墓陰で楽しい夢を見ながら休んでいると見えて、全く静かでした。ただ、水のように月の青白い光が流れていました。あちらの垣根には、白い野原の花がこんもりと固まって、雪のように咲いています。
娘はどこへ行った?
とおばあさんは不意に立ち止まって振り向きました。後からついてきた少女はいつの間にかどこへ姿を消したものか足音もなく見えなくなってしまいました。みんなおやすみ。どれ、私も寝よう。とおばあさんは言って家の中へ入って行きました。本当にいい月夜でした。小川未明の月夜とメガネでした。思いっきりファンタジーですね。皆さん起きてますか？大丈夫ですか？
はい
、それでは本日の気ままに青空物語は3作読ませていただきました。1作目は芥川龍之介のピアノ、こちら大正14年の作品。続いて芥川龍之介の沼地、こちらは大正8年です。そして最後に小川未明の月夜とメガネ、こちらは大正11年ですね、はい、そちらの3作いかがでしたでしょうか。ここでプチインターバルを挟みましょう。前回ね流した曲で申し訳ありませんが、またね、なんていうの、お月見に近いということで、もうねお月見は十五夜は今年は9月13日でね過ぎてしまいましたけども、まあそこに近いということで、また正常寺の狸林行きましょう。
増上寺のたぬき林でした。皆さん、十五夜の時はお月様見えました？曇ってましたよね。私は見えませんでした。それでは掲示板を読ませていただきます。はい、ありがとうございます。8番の猫さん、ありがとうございます。震災の傷跡がということなので、これは小川美明さんのピアノの感想を書いてくれました。ありがとうございます。震災の傷跡が生々しい場所で、厄介事で気疲れした状態で聞いたピアノの音、不気味とか怖いとか思う感覚が麻痺してたのかもしれませんね。だからこそ落ちてきた栗の実がピアノの鍵盤を叩いたことに気がつけたのかも。すごく実話っぽい感じがしますね。え、これ実を言うと、確か青空文庫の中で分類分けされて、分類分けがね、小説に分類されてたり随筆に分類されてたり、なんかね、両方に出てたような気がしました。なのでね、事実なのかもしれません、はい、続いて9番の桜猫さん、ありがとうございます。桜と同一人物と書いてあります。はい、ありがとうございます。マル様、リスナーの皆様、こんにちは。大遅刻しましたが拝聴させていただいております。本日もよろしくお願いいたします。ペコリ、はーい、いらっしゃいませ。今日もなんですけどね、今日もいろんな放送事故がありまして落ち着いておりません。そんなんでもね、来てくださってありがとうございます。そして10番の猫さん、ありがとうございます。そして絵はって書いてあるので、こちらは芥川龍之介さんの沼地の感想を書いてくれたと思います。ありがとうございます。絵は見る人の心の内側を投影する時があるそうですね。絵を見ている主人公が何かに行き詰まり焦っていたのかもしれませんね。傑作です。そうあってほしい主人公が自分を励ましているのかも。すごい、そんなこと私これっぽっちも気がつかなかったです。すごいですね、猫さん。はい、ありがとうございます。この作品も実を言うと、青空文庫の中で小説と随筆の両方に出てきたような気がしますね。ちょっと記憶が曖昧ですけども。はい。ピアノといい、沼地といい、ね、芥川さんの本当のことなのかもしれません。はい。続いて、11番の猫さん。ありがとうございます。もしかすると、これ書いた時の芥川さんがスランプだったとか、いや、そんな恐ろしいことは考えたくない。ね、スランプもあったんじゃないかなと思いますけどね。では、続いて12番の鈴れみさん、ありがとうございます。月夜とメガネは、スプーンラジオで私も朗読しましたよ。声や読み方で朗読って雰囲気が変わりますよね。まるさんの朗読素敵です。いや、申し訳ありません。もういきなり謝っちゃう。はい、いや、やっぱりね、どこかで私もこのスプーンラジオでではなくて、誰かがどこかで読んだのね、ね、ネトラジで聞いた覚えがあるんですよね。でもやっぱりこの小川美明さんの作品は優しくってね、読みたくなっちゃうので読んじゃいました。はい、お恥ずかしながら、はい、聞いてくれてありがとうございます。すずれみさんのスプーンラジオ、確かね、アーカイブっていうわけじゃないけど、スプーンラジオに行ってすずれみさん探してね、月夜とメガネ多分残ってますよね。うん、私今度拝聴させていただきます。はい、続いて、勉強させていただきます。よろしくお願いします。続いて13番の猫さんです。あ、よかった。3話目でほっこりできた。小川美明さんって、すごい頑固親父みたいな画像しか出てこないんだけど、 書いてるお話はあったかくて優しいのが多いですよね。人を見た目だけで決めつけてはいけませんね。老眼鏡を買いに来たジャージ姿の老人が引退したウルトラセブンの俳優かもしれない。かっこして昭和世代のギャグってあります。本当に平成時代の方はわかんないかもしれませんね。はい、私はもう思いっきりわかります。ありがとうございます。14番の猫さん、ありがとうございます。来た、少女寺のたぬき林。金曜日は中小の名月だったし来ると思ったね。私今ちゃんと中秋と書いて中小の名月でいいんだっけ。こういったこともね、お恥ずかしながら中秋、春夏秋、中秋の名月。ちょっと恥ずかしいな、ちょっと待ってね。もう言っちゃったもんね。中秋の名月です。はい、私さっき中秋と言われてしまいました。中秋の名月。はい、失礼いたしました。続いて、15番のようさん。ありがとうございます。こんにちは。十五夜は曇りでしたが、昨日は雲の切れ間に少し月が見えました。ということは、ようさん昨日見ましたね。十五夜には見れませんでしたけど、まだ満月に近いですもんね。はい、ありがとうございます。では、はい、一端書いたところで、すいません、掲示板またありがとうございます。16番の通りすがりさん、ありがとうございます。少女寺の歌オイラの友達のおの音程が1音低かったですね。あ、本当？これはね、私の子供の頃に覚えたまんまなので、子供の頃に間違って覚えたんでしょうね、きっと。もしくは打ち間違い。うん、自分はね、弾いてて間違えたっていう認識がないので、これは間違えて覚えたんだと思います。オイラの友達はポンポコポンのポンのとこですね。わかりました。後で調べてみます。ありがとうございました。17番のすずれみさん、ありがとうございます。あ、勉強だなんて、まるさんもったいないお言葉です。朗読好きな素人が読んで自分で楽しんでるだけです。よ、あ、すいません、楽しんでるだけですよ。でもね、それが一番純粋で正しい形だと私は思います。朗読好きな素人が読んで自分で楽しんでるだけ、これが正しい姿ですね。わ、すごいと思います。私も初心に帰らねばみたいなね。あ、これが初心と言ってるわけではないんですけどね、私も初心に帰ってね、なんていうか、はい、なんていうかかんていうか。それではもう一回押してみまして、あ、大丈夫ですね。では、ここでお世話になっているネトラジ DJ さんの番組のお知らせをお伝えいたします。毎週日曜日、今日日曜日ですね。毎週日曜日、今夜、夜7時から、中森レモンさんの夜はまったりが始まります。多分ね、今日も、オンエアしてくれるんじゃないかと思います。あったかーいトークとね、ちょっとあったかい、ちょっとあったかいじゃなくて、あったかい津軽弁がちょっと混じるね。とってもほっこりした番組です。中森レモンさん、曲も作られるのでね、これも魅力的でございます。今夜の多分夜7時から、夜はまったりお楽しみいただければと思います。続いて、毎週土曜日、まあ、昨日でしたけども、日本時間、あ、違う違う、毎週土曜日には略して RPT、ロージープレシャスタイムという番組があります。ローズさんというね、素敵な女性が DJ のおしゃれな番組です。いつも夜の10時、22時から25時ぐらいまでですね、放送していますが、 こちらの番組は、北アイルランドからの放送で、でね、ヒメッチっていうね、かわいい、もう赤ちゃんって言っていいのかな、もう幼児になったのかな、ね、ちいちゃな娘さんの声がたまに聞こえたりします。はい、続いて、あと、海坊主と愉快な仲間たちなんですが、海さんの番組、こちらはまだしばらくお休みみたいです。はい、続いて、フライデーフィーリングナイトですね。毎週金曜日、夜10時からでしょうか。ね、9時って言ったらいいのか、10時って言ったらいいのか、いつも悩むんですけども。はい、今度は9月の20日の金曜日です。22時半頃からはアニソンタイムで、今度はハートカクテルを特集するそうです。そして23時30分頃から一押しアーティスト、吉田優子さん特集をするそうです。ジャズミュージシャンであって、ネトラジ DJ さんでもあるそうですね。楽しみです。吉田優子さん特集です。そして、24時にはね、24時から、特別企画としてボイスドラマがあるそうです。楽しみです。なんかてんこ盛りですね。はい。フライデーフィーリングナイト9月20日金曜日夜10時からよろしくお願いいたします。ね。では、もうすぐね、お別れの天気予報に参りましょう。その前に掲示板読ませていただきます。18番の通りすがりさん、ありがとうございます。オルゴールの音は、おいが同じ音でした。実際には、おはいより1音高いという意味です。わかりました。丁寧にね、ありがとうございます。これ、作り直して、次回にはちゃんとしたものを流したいと思います。本当にね、通りすがりさん、ありがとうございます。自分じゃね、多分気づけなかったと思います。の天気予報に参りましょう。で、天気予報が終わったらレッスンの最終確認をさせていただきまして終わりになりますが、私の番組次回はいつになるかということはいつも未定です。来週やるかどうかというね、お約束はできませんのですみませんが、ツイッターを見ていただければなと思います。ツイッターで連絡いたします。よろしくお願いいたします。それでは、天気予報参りましょう。気象庁のページをお借りいたしまして、令和元年9月15日10時45分、気象庁予報部発表の9月16日から9月22日までの週間天気予報をお伝えいたします。北日本は気圧の谷や湿った空気の影響で曇りの日が多く、期間の前半は雨の降る日があるでしょう。東日本は期間の中頃は高気圧に覆われて晴れる日がありますが、期間の始めと終わりは気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨の降る日もあるでしょう。西日本は高気圧に覆われて晴れる日が多いでしょう。期間の終わりは気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨の降る日もあるでしょう。沖縄・奄美は湿った空気の影響で曇りの日が多く、雨の降るところがあるでしょう。最高気温と最低気温はともに、全国的に期間の前半は平年並みか平年より高い日が多く、期間の後半は平年並みか平年より低い日が多いでしょう。
続きまして、ニフティの天気予報のページをお借りいたしまして、今夜の全国の天気概況をお伝えいたします。前線の影響で北日本では明日にかけて曇りや雨の天気が続きます。東日本は熱帯低気圧の北上で、今夜は風雨の強まるところがありますが、明日は次第に天気が回復へ向かうでしょう。西日本は高気圧に覆われ、明日にかけても晴天が続きます。続きまして、ヤフー天気災害のページをお借りいたしまして、明日の全国の天気予報をお伝えいたします。札幌の明日は曇りのち雨、最高気温24度、最低気温18度。続いて釧路です。釧路の明日は曇りのち雨、最高気温21度、最低気温16度。続いて仙台です。仙台の明日は雨のち曇り、最高気温27度、最低気温21度。続いて東京です。東京の明日は雨のち晴れ、最高気温31度、最低気温23度です。続いて名古屋です。名古屋の明日は晴れ、最高気温36度、最低気温24度です。続いて大阪です。大阪の明日は晴れ時々曇り、最高気温32度、最低気温24度です。続いて高知です。高知の明日は晴れ、最高気温35度、最低気温24度。降水確率 10% です。続いて新潟です。新潟の明日は晴れのち曇り、最高気温28度、最低気温23度、降水確率 30% です。続いて金沢です。金沢の明日は晴れのち雨、最高気温29度、最低気温23度、降水確率 50% です。続いて広島です。広島の明日は晴れ時々曇り、最高気温32度、最低気温24度、降水確率 10% です。続いて福岡です。福岡の明日は晴れ時々曇り、最高気温30度、最低気温24度、降水確率 10% です。続いて鹿児島です。鹿児島の明日は晴れ時々曇り、最高気温34度、最低気温24度、降水確率 10% です。続いて那覇です。那覇の明日は晴れ、最高気温32度、最低気温27度、降水確率 20% です。すみません、最初の方降水確率を読んでいませんでした。札幌の降水確率 60%、 釧路の降水確率 80%、 仙台の降水確率も 80%、 東京の降水確率 70% です。はい、大変失礼いたしました。 それでは、掲示板の最終確認をさせていただきます。ありがとうございます。19番のすずれみさん、ありがとうございます。3作も朗読を聞かせていただき楽しめました。ありがとうございます。まるさんの優しい人柄を表す声と言葉にすっかりハマりました。次回も待ってますね。うわー、すずれみさん、ありがとうございます。もったいないお言葉ですね。もうすずれみさん本当にありがとうございますね。いやー、なんちゅうか、いろいろ思うところがありましてねこう言ってもらえると思わず涙が出ちゃいますけれども、ありがとうございます。続いて20番の猫さん、ありがとうございます。朗読ありがとうございました。明日は敬老の日であることを思い出し、月夜とメガネが元気で働くおばあちゃんのお話でもあると気がついてしまった。ちょっぴり複雑な気持ちです。またね。はい、ありがとうございました。そうですね、おばあさん働いてますね。しまったあれ、おばあさん引退しないで働いてますね。はい、気がつきませんでしたね。今日も本日もありがとうございました。またよろしくお願いいたします。続いて21番の表ちっかさん、ありがとうございます。まるさん、みなさん、こんにちは。今回はなんとか放送終了前に間に合いました。前回は放送終了間際にスマホから間違えて新しいスレッドを立ててしまうという大失態をしてしまい、ご迷惑をおかけしました。いえいえいえいえ、もうね、これは分かりづらい掲示板ね。掲示板のデザインが分かりづらい。それのせいなんで、ね、表ちっかさん、謝らないでください。申し訳ありません、こちらこそね。最近忙しいのか、あまりロズちゃんところの放送でも絡むことがほとんどなかったので、声が聞けてよかったです。きっと放送終了も近い気がしますが、よろしくお願いします。はい、そうですね。放送終了になっちゃいますね。またね、でも前回よりは遅いですかね。前回は本当に1時間9分でしたから。はい。そしてね、こう書いていただきまして、本当にありがとうございます。そして、22番のようさん、ありがとうございます。それから、10月11日の金曜日は、十三夜のお月見ですね。そうみたいですね。10月の11日。ね、なんかちょっと忘れそうですけども、覚えておきましょう。はい。いつもありがとうございます。では、このあたりで大丈夫でしょうか。はい。それではね、本日も本当にいろいろまたね、放送事故等たっぷりありましたけれども、ね、朗読の方もお恥ずかしい限りでありますが、楽しんでいただけましたでしょうか。それでは、また来週とは言えませんけれども、ツイッターでお知らせいたします。また次回よろしくお願いいたします。ここまで、何かしら読んでます。パーソナリティのマルメルターゼでした。失礼いたします。ありがとうございました。